中澄明弘のダベリ。
はい、始まりました。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。10月の半ばということでいかがでしょうかということなんですけども、まあ、ちょうど1ヶ月前ぐらいなんですけど、まあこの頃だと多分もう僕多分もうポケモンやってると思うんですよね。11月13日かあれぐらい発売するんですけど、でその2ヶ月ぐらい前にですね、あでもまだ10月か、あと1ヶ月ぐらいありますね、失礼しました。で多分11月ぐらいだと僕ずっとポケモンも予約したんで、多分それをやってるんじゃないかなと思うんですけども、ちょうどその1ヶ月前ぐらいに、9月13日かぐらいに任天堂ダイレクト、任天堂の発表会みたいな、今後ソフトこういうの出しますよみたいなのが、放送 YouTube で、ライブじゃないですけど収録したものを撮って出しみたいなんで放送するやつがあるんですね。それを見てたんですけど結構熱くてですね、まあやっぱスイッチってもう発売されて見たんですけど、もう6年ぐらい経ってるんですよ。でもそんでもまだ任天堂が言うにはまだ新しいハードは作んないと、今後もこれをまだ何ていうんですかね、どんどん売っていくと。で過去最高に多分任天堂が出したハードでやっぱ売れてるらしくて、まあ、コロナ禍の影響もねやっぱあると思いますし、まあ、つ森はもう1000万本、売れてるってことでもうすごい人気じゃないですか。まあそれもあって特にスイッチやっぱねやってる人も多いかなと思うんですけども、で、今後発表されたやっぱタイトルがですね、ファイアーエンブレムがやっと新作が来年の1月に出るっていうのと、で、開発発表だけ、されたのが、ピクミンが10年ぶりにこう出るという、あ、出すんかと思って、忘れてたわと思ってましたね。で、出してたの Wii U か、やったんですけど、あ、3 って Wii U やったんやと思って、確かに言われてみれば。はい、もう完全に僕 Wii U 買ってなかったんで、Wii U 確か結構失敗してるんですよね。なんかそういうのもあって、やっぱスイッチをもうちょっと長く育てたいみたいな、任天堂的には思ってるみたいですね。なんか新ハードの噂も結局出なかったんで、まあ、まだまだ、スイッチでやっていくっていうふうな感じみたいですね。ゼルダのね、新作も5月に一応出る、12日っていう発売日にはまで決まってしまったんで、ね、ブレスオブザワイルドはかなりもう皆さんオープンワールドで楽しんだ方もたくさんいる中での続編、またオープンワールドで多分やっていくんかなと。で、今もうオープンワールドブームじゃないですか。もうだいたいゲームのなんか概念半分 RPG 的なやつ覆したと言っても過言じゃない。もうなんかマネットっていうのもありますし、そういうのもね、4G とかでもう、あと Wi-Fi とかも自分の家であるっていう環境が増えてきた中での、やっぱああいう世界観っていうのは本当増えましたね。ソニックもなんかオープンワールド系出すって言ってましたね、セガが。はい。で、今度のポケモンもオープンワールドなんですよ。びっくりしますよね。それもびっくりしたんですけど、なんか今までとはやっぱ違うなと。普通にジム倒していくだけじゃないって。だからどういう風に調整をしていくんかな。だからジムの調整もだからどこからやっていくかもだから自由になってるらしいんで、そこのレベル調整とか、だから1個目だったらこのレベル、2個目だったらこのレベルって多分プログラミングを絶対組んでるんでしょうけど、まあそういう風にしていくんかなっていう風な予想、やっぱまあそうなってますね。なんかそこは、なんか楽しみだなという風に思ってます。あとは、任天堂って過去作の販売、ダウンロードで販売してまして、Wi-Fi とかだと任天堂のなんていうんですかね、スイッチオンラインっていうのがあるんですけど、あれと無料と有料版があって、ダウンロードするにはやっぱアカウントが必要なんですね。それはアカウントを作れるのは全然自由なんですけど、で、プラスアルファの、まあ、サブスクとか、あと年会員、まあ、なんていうかね、Amazon みたいなやつで、そういう会員があるんですよ。それをプラスでやると、過去作の任天堂64とか、なんかメガドラとか、ああいうの遊べるパックがあるんですね。それにちょくちょく追加されるタイトルも発売されたりとかして、自分が今中で熱いなと思ったのは64で 007のゴールデンアイだったんですよ。あれが、自分たち世代では一番もう盛り上がったというか、そうですね。64の作品で盛り上がったのって、でも、スマブラとそれかな？スマブラ、マリカ、あともう007。あったらもうずっと複数にできるよね、みたいなんで。それが出たのがびっくりしました。なんか権利ね、やっぱ持ってたみたいで、なんか延長したって噂が聞いたんですよ。ゴールデンアイの権利を。はい。で、もしかしたら出るんじゃないかっていう説を立ててる人がいて、このタイミングに出てですね。いつ出るか、来年度っていう発表しかしてなかったんですけど、しかもオンライン対戦ができるんですよね。今まで64バイト無理だったと思うんですけど、それをついに可能にさせたということで、もう今このシューターブーム、もうゲームめっちゃ増えたじゃないですか。まあ、スプラもそうですし。まあ、その辺も、自分はやっぱ気になってたんで、すごい特徴的かなというふうに思っております。まあ、いろんなタイトルも出てるんでね、ぜひ、皆さんよかったら、どれかね、まあ、年末買うタイトルとか考えてみたらいいかなというふうに思っております。引き続きちょっとゲームの話をできたらいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インディアティキザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明弘自身が気になったものを、紹介していくコーナーです。まあ、今回は そうですね、スプラトゥーン、まあ、および他の自分のソシャゲ気になったものをどんどん紹介していこうかなと思ってます。スプラトゥーン買いまして、ハマってます。もう本当にハマってますっていうか、やっぱね、自分の会社の知り合いでエイペックス好きの人間がおりまして、僕ああいう感じのちょっとリアル系、ちょっとなんかリアルすぎて嫌やし、下手くそなんで、一回殺されちゃうと、殺されちゃうって言い方は悪くないですけど、まあ殺されるんですよね。やられると復活できないじゃないですか。スプラとかスマブラって復活できるじゃないですか。なんかその辺のね、ポップさってやっぱ任天堂いいなって思ってました。やっぱ子供にもチャンスはあるよと。特にスプラの場合って倒すだけじゃなくてですね、倒すのが仕事じゃないじゃないですか。あれ、色塗った面積を、どっちが色塗ってるみたいなのを倒すじゃないですか。だから、子供分からんかったら色塗っとけばいいって、指示出しとけばいいんですよ。いや、ほんとそれぐらいでもう貢献できるっていうゲームがいいっすよね。なんかそのルールにしたのがやっぱいい、賢いなっていうか、いろいろ考えてんだなって思いますよね。それで、まあ、このコロナ禍で本当に、まあ、1は Wii U か。で、2から、スイッチなんですけど、まあ、2でも結構話題になってて。で、この、まあ、Apex とかこういうシューティングブームが、もうネット対戦できるのがすごいブームじゃないですか。今いろんなソフト、てか、なんですか、アプリもそうですし、パソコンもありますけども。スイッチ版のまあそういうものだと言っても、本当に過言じゃないぐらいいいやつですよね。なんか、ポップなんですよ。やっぱイカとかタコとかああいうので攻撃っていうかできたりするのもなんか魅力的ですし、まあマリカーもそうなんですよね。だからマリカーも普通のレーシングゲームやったら逆転できないじゃないですか。うますぎる人には。でもマリカーって逆転システムがあるんですよね。やっぱ コーラ投げたりとか前に。ありえないですけど、実際にコーラ投げて車運転してるってありえないですけど、やっぱ、ニンテンドってあのゲームの世界やからこそできるみたいな、なんかそういうあの逆転システムがあるというか、なんか誰の、まあどんな子でも、ある程度子供でも親子で一緒にできるよねみたいなところの視点に立ってるっていうのは本当ブレてないなと。そこは本当に感心してます、なんか。うん。なんかそこに対しての姿勢っていうかね、なんか、なんかそういうのの、なんかまあ、なんか世の中の流れを使うのもうまいですし、なんかそれを自分の会社だったらどういうふうに再現するかっていう、その考えというかですね、そういうのが本当に感じましたね、自分は。はい。だから、多分しばらくね、流行るし、多分ずっとやっていく方も多いんじゃないかな、というふうに思っております。ここ最近そうですね。あとは最近自分がやっている北斗の拳の、レジェンズリバイブももう3周年ってことで、もういろいろ、なんか、9月ぐらいにですね、つい、今までコロナ禍とかでオフ会ができてなかったらしいんですけど、シルバーウィークにオフ会をやったらしくて、交流会みたいな。はい。そこでなんて言うんでしょう。次の剣士というか、ユリアを出したりだとか、今後の、なんていうんですかね、なんですか、方向性みたいな。そういったことをやったりとかっていう、はい。交流会をされたそうです。で、あそこの出版社とも、まあ、が、なんかよくやってる、そのカフェとかがあるんですけど、カフェゼノン&ゼノン酒場って言って、まあ夜はなんかバーみたいな。で、お昼はなんかカフェ的な感じの、なんかプロントみたいな感じですね。の、やってる店が吉祥寺に東京のあるんですけど、そこに期間限定で、今店やってたんですよね。9月いっぱいまでやってたんですけど、まあ、そこでババロア出したりとか、でかいババアのババロアとかも、なんかそういうダジャレみたいな、あと出したりとか、まあ、そういったものが、食べられましたんで、はい、自分は近くなんで行ってきたんですけど、すごい良かった。雰囲気はその北東系の、なんかね、感じだったそうですね。交流会は行ってね、行けてなかったんですけど、自分当選しなかったんで、なんかそういう、その回転と、なんですかね、初日か、に、そういった、関係者とか結構出入りしてたみたいで、なんていうか、おぶた消毒だの、格好したやつが、なんか案内してくれたりとか、まあそういったこともしてたそうですね。まあ今後も自分もこういったゲーム、ちょっとまああんまりほとんど課金はしてないんですけど、やっていけたらなというふうに思っております。まあ課金といえば、アップルのね、レートも、変わったっていうことで、何ですか、アプリ内の課金を値上げするんですよね。10月5日からもう値上げされてるんですけど、だからレートがあるんですよ。なんか、アップルの仕様で、サブスクは除くんですけど、アプリ内課金されてるやつって、なんか、レートの1だと、最初の一番下だと0円もあるんですけど、0円の次が160円とかって決まってるんですよね。160円に320円、480円みたいな。なんかどういうレートの設定なのかちょっとよくわかんないですけど、なんかドル円で買えたらちょうどそれぐらいになるんですかね。なんかだから1レートだいたい99円。だからほぼ、うん。だほぼ1ドルぐらいか。なんか1ドルちょっとぐらいか。にな、160だか、そうですね。はい。なってるらしいんだ。その設定なんで上げたのかちょっと、アップル自身も逆に言わないっていうのもなんか謎なんですけど。はい。なんかそれも値上げしたんですよね。だから、アプリ内で石買ったりとかする場合ですね。多分一番下だと120円になってたんですよ。で、それが多分160円になったんで、多分アプリの人たちはもうこれ、まあ、知ってたか知らずかわかんないですけど、まあこれニュース聞いて知った人はもう即々挑戦をしないといけないっていうか、10月5日以降になったら多分これのに切り替えないと多分、あとはメンテして多分購入させないようにする可能性があるかなというふうに思ってます。まあその辺の値上げどうするかちょっとわかんないですけど。なので、はい、だとは、まあ、 同じ120円と160円しかなくても、石の量を多分調整するとか、なんかその辺の、あの、なんでしょう、調整ぐらいはもしかしたらあるのか、据え置きにして半分値上げにするのか、ちょっと、それは、あの、各運営に委ねられてる部分であるんですけども、まあ、ちょっとその辺は意識して、日頃課金されてる方は、見ていた方がいいじゃないかな、というふうに思っております。まあ、そうですね。まあ、あの、今後も多分年末に向けて、あの、ビッグタイトルがたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思ってまして。まあ、任天堂は先ほどお話ししたんですけど、まあ、東京ゲームショーは結局あの、ソニーも任天堂も出てないんで、各メーカーぐらいしか出てこないですよね。カプコンとか、ナムコとか、コナミとか、あの辺しか出てこないんですけど、まあ、ソニーもソニーで一応世界的にやってるそういうゲームの発表会みたいなイベントもやってまして、まあ、自分が気になったのはあんまりなかったんですけど、まあ、なんか鉄拳の、最新作、とりあえず出すよみたいな、ティザー動画だけ出てました。まあ、それが自分気になったぐらいですね。はい。あとはなんかプレイステーション5は、まあ、値上げもしてきたので、そんなに自分の中では、びっくりはしたとはいえ、なんか、そんなに欲しいものもないので、多分しばらく買うこともないかなというふうに思っております。なんか、結局VR2 だと、今の VR1 のソフトはなんか遊べないっていう情報だけは聞きました。なんでやって話なの。まあ仕方ないんじゃ仕方ないと思うんですけどね、システム上。でもびっくりし、まあそういうこともあるなということで発表されてたので、はい。なんか、VR2 のなんかソフトの体験も確か一部できたりとか、東京ゲームショー行かれた方は多分やってたんじゃないかなというふうに思っております。なんか、あと気になるのは多分僕はストリートファイター6ですかね。なんか、ほとんどのキャラなんか出るみたいな。なんか、まあ何ですか。普通のスト2に出てたようなキャラはほぼほぼ全員出ますね。リュウケン、ガイル、チュンリー、ザンゲフ、まあ、なんだ、誰でしょう、ブラックか。あの辺はなんか出るみたいですね。その辺の後以外はなんかまだ、グラフィックのラフ画像も出てないんで、ちょっとわからないんですけども、まだ発表もされてないので、はい。その辺もちょっと気になりながら、もう5はやってないですね。なんかレトロ版のリバイバルのやつだけちょっとたまにやってたりとかするんですけど、まあそれぐらいちょこちょこやってるぐらいかなというふうに思っております。まあまた、年末に向けていろいろ、なんていうんですか、出てくると思うので、要チェックしていって、まあ、なんかいい情報があれば、まあ、お話ができたらなというふうに思っております。以上、スミズセクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントのタコバヤです。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナー、中澄明自身が気になったもの、食レポが苦手なのでそれをやっていくコーナーです。今回はですね、まあ自販機っていうか、ちょっとスーパーとかに見つけて、つい最近出たやつなんですけど、カフェでタリーズコーヒーってあるじゃないですか。あれ、噛んだと伊藤園が出してるんですけど、それのちょっと9月19日ちょっと前なんですけどに発売された、タリーズコーヒーバリスタズアメリカーノミルク&シュガーってことで、多分アメリカーノメインなんですよねでミルクとシュガーみたいな、まあそういう感じで、なんて言うんでしょう、まあ、キレの良さが特徴のアメリカーノ、まあ、エスプレッソのお湯割り、水割りとかなんで、の、ミルクと砂糖を入れたというような感じになってまして、まあ、なんか微糖みたいな感じなのか、コロニガカフェって書いてあるんで、ちょっとそれが気になるんで、買ってみました。ボトル缶ですね。はい。 で蓋が入れられるってことで、まあ、移動でも飲めますってことで、これあのカリーは大体こういうふうな感じなんですけど、いただきます。あーすごいやっぱ匂いしますね。うん、やっぱ伊藤園のカリーズが監修してるだけあって、はい、うん、あーやっぱ、うん、なんかちょっと確かにほろ苦っすね。でも結構砂糖と程よく砂糖となんていうんですかね、ミルク感があるけど、あとにちょっとそのキレ、コーヒーのちょっとキレっていうか、やっぱほろ苦さがちょっと後で来る感じですね。だからでもそんなに気になるような苦さじゃないんで、うん、やっぱほろ苦かなと。少しちょっとにコーヒー感はあるけど、飲みやすい。まあ、ちょっとコーヒー牛乳の何やろコーヒー牛乳じゃないですけどねの、あー、なんでしょう、まあ、それのちょっと、なんか ミルク感というか、ちょっと足したような感じにはなってるかなと。結構飲みやすく仕上がっているんで、まあ、ラテじゃないんですけどね、アメリカーノなんで。アメリカーノにちょっと牛乳足したって感じですかね。で、ちょっと、それやと、苦すぎるから、ちょっと砂糖をちょっと入れておこうかということになってると思います。原材料を見ても牛乳が多いんですね。牛乳、砂糖、で、その後コーヒーになってるんで、ちょっと牛乳メイン半分。まあ、ダメ。でもエスプレッソってもともとやっぱ苦いっていうか、まあね、原液っていうかそのままのショットやと苦いんで、まあちょっと、それを牛乳で、割ってやってるか。そうなっちゃうとラテになるんですけど、エスプレッソと牛乳混ぜちゃうと。まあラテまでいかないけど、ちょっと、なんですかね。まあやっぱアメリカなんで、そっちをメインに、ちょっと薄いというか、アメリカンっぽくしてるんですよね。はい。ちょっとエスプレッソをちょっと量少なめにして、ミルク感をやっぱ出してるんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、食事後とか飲むと結構、なんか、カフェイン飲んだ感じもするし、いいんじゃないかなというふうに思っております。よかったらぜひ、買ってみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。10月もね、半ばということで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあこれも終わるともう、あと11月12月残すということになりまして、もう2ヶ月ちょっとぐらいになってしまうんですけども、はい、まあ、特に自分は用事もないので、まあ、秋なので、なんかどこか、まあ、時間があれば、お休みの時とかね、出かけていけたらいいかなというふうに思っておりますけれども、まあ、引き続き先ほどもお話ししてた感じだと、 多分ゲームぐらいしかすること、あとジム行ったりとかですね、やっていけたらいいなというふうに思っております。そうですね。でも何でしょう、自分は今在宅なんですけど、なんか何でした、やっぱたまに電車乗るとですね、やっぱ少ないってことで、でなんか3連休ぐらい先月台風来てたじゃないですか。あの時の祝日の火曜、やっぱなんか関東直撃じゃないけど影響受けるかみたいなことを前日ぐらいから言ってたんで、やっぱり自分在宅にしてたんですよ。本当はちょっと出勤しようか迷ってたんですけど、まあ在宅でもできることだったんで、在宅に切り替えたらやっぱり出勤してない方がほとんどだったっていう。多分どうしても用事とかで外出ない人、いけない人以外、やっぱ、まあ、ある意味こういう世の中だっていい部分がちょっと出たかなというふうに。まあ、会社によっては、まあ、できないところもあるんでしょうけど、事業によってはね。で、できるところは、まあ、どんどんやっていったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、だからそこで一番儲かってないのが、なんですか、電車の業界っすよね。やっぱ、ことごとく、やっぱ売り上げを落としつつも別の事業とか立ち上げたりとかして、特に JR とかは何ていうんですか、駅中とか駅外とかに防音のできる個室みたいな、ああいうなんか仕事できるスペースを提供したりとか、してますし、なんかそういうブース自体を提供してる駅も一部ありますね。はい、うん、なんかそういうのをやってたりするんですけど、今後だから来年3月にオフピーク定期券、今JR ポイントとか僕貯めてるんですけど、あれオフピークで出勤するとなんか倍ポイント、なんか余計目にポイントが貯まるシステムになってるんですね。通常1ポイントだけ2とか3ぐらいになったりとかするんですけど、もうついになんかいじらないって結構噂が、やっぱフラグが立ってたんですけど、もうついにやっぱ動き始めたなと。で、朝ピーク時間帯だと、平日の朝ですね。オフピーク定期券は、平日朝のピーク時間帯以外にのみ利用可能なんで、だから土日は使えるっぽいですよね。だから一番混むのが平日朝なんで、まあ、そこ以外やったらいいっすよっていう書いてあったんですけど、なんか定期図はまあほとんど都内とかだけなんで、で、時間とか書いてあったんですけど、やっぱり乗る時間帯がですね、結構シビアですよ。いつぐらいから OK やったかな？もうなんか東京の山手線内に、が8時ぐらいになるような、まあなんか西から東からも来るじゃないですか、山手方面に。そこに来る時間帯がやっぱ8時台とか、やっぱ7時台後半になるやつは全部外されてましたね。はい。だから自分のところとかだとなんか、これ改札乗った時間帯になるんですけど、もし、ピーク時に乗っちゃうと、そのまま、料金普通に取られるということで。だから、本当に頑張って、なんか、アクシデントとかあって、乗り遅れそうってなった時はもう早めに、でも解説入っとかないといけないっていうことになってますね。今のところ現行やつ 10% ぐらいなんで、なんか微妙やなっていう感じではあるんですけど、これをメトロでとか、地下鉄とか、普通の都営のやつでも導入すんのかなっていうのが自分自身気にはなってはいます。はい。そうですね。なので、10% やったら変わらんかなと、自分自身はなんか思う。まあ、なんですか、あんまり影響が出ないように多分ジャブ打ったんだと思うんですよね。観測技巧込みで、はい、その値段にしたんじゃないかなと思ってます。だから、もしかするとこれがいい意味で反響を受けると、もっと 20% とか 25% とか多分差をつけていくんじゃないかなと。自分は全然時間差出勤とか別に早めに出勤すればいいかなっていう思ってる人間なんで、別にいいんじゃないかなと。まあ、もちろんなんか業種によってはね、なんか、それだともう早めに行くしか多分方法ないかなと。もしこの恩恵を受けたければ。はい。だから、6時台の電車乗るとか、多分それぐらいしないと多分ダメ。まあ、そうなると逆に電車が着くから、出勤する人たちにとってありがたいじゃないかなと。別に なんか最悪だからそのピークの普通の料金だと逆に値段が合わせて通常の定期券は 1.4% 値上げなんで 1.4% ですからね。多分定期で 1.4% やったらあんまり変わらんぐらいかなと。だから2万とかするで 1.4 やと本当大した数字じゃないんで、まあ自分のお金じゃなくて出勤で正社員の方やと別に何ですか、給料で出てくるかいいやって思うから、その辺はちょっとわからない、どんだけ効果があるかちょっとやってみないとわからない部分もあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、そうですね、2万円で 0.1 円だと280円ですからね、あんま変わらんなっていう1ヶ月乗る分やとあんま変わらないですよね。1万円だと140円ってことですよね。だからそんなに変わらないかなというふうに思ってます。だからその幅をもう少し多分今後差をつける可能性があるんじゃないかなというところで、ちょっと様子を、今後も見ていって、まあ、ニュースとかあるんだったらちょっとね、常にアンテナ張ってこないといけないなというふうに思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、こちらの、フォローをしていただけると大変助かります。はい、どしどしフォローお待ちしております。この番組はインレティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。